はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
イエーイ。
はい、別ラジでございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。
別ラジです。
別ラジです。今回のアンケートでございます。
はい、
今回、
はい、
マリトッツォ食べたことあるというアンケート、シンプルですね。
マリトッツォね。
マリトッツォ今なんかすげえ、なんか今話題じゃないですか。
うん、そうね、ちょっと古いけどね。
なんかすごく話題なんていうかな、うん、なってるっていうのをちょっと、あ、俺パレスチナだからかな。
ああ、そう。
話題がちょっと遅れ、
情報ちょっと古いよね。
情報、うん、ちょっと古いよ。
情報のアップデートがされてなかったという。う
ん、だってマリトッツォなんてもう三四郎のオンラインと日本で1ヶ月前やったからね。
じゃあだいぶ前だ。
これ何のやつです。これそもそもマリトッツォって何ぞやって話ですよ。
うん、なんだっけ、どっかの国の朝食で食われてるやつとか、その話だよね、確か。
あ、朝ごはんのメニューなんですか。そう
そうそう、確か朝ごはんでよく食われてるっていう、スイーツっていう感じだった気がする。
スイーツが、あー、へー、うん、なんか、まあ、とりあえずあるなしのアンケートなんですけど、
はいはい、
今回は、届いたのが15票です。
お、
はい、
鬼リツイートしてない今回。
うん、鬼もリツイートしないし、俺も入れてねえっていうね。
そう、しれっとやってしれっと来たっていう感じなんですかね、これは。
うん、
ないで。
これいつやったの、このアンケート投稿したの。
LINE に送ってなかったですか、グループ LINE。
多分気づいてなかった。土曜日とかだったらさ、ちょっといろいろ忙しかったから気づいてなかったかもしれない。
いや、多分これ24時間以内にやってるんで、アンケートって大
体、うん、あ、そっか、そっかそっか、
昨日の2時とかぐらいだったと思うんですけど、
あ、全然見てなかったな。申し訳ない。
まあそれで15票来たら、まあまあまずまずですよ。
まあそうね、
そう、うん、今回あるが 53%、 ないが 47% で、
お、半々。
そうですね。ってことで、だいたい半々でね。で、皆さんあるんですか、食べたこと。
あります。僕はね、ありますよ。
いつ、初めてのマリトッツォは何でした。
普通にコンビニで売ってたから買ったぐらい。
あ、スイーツあるなって。
あいつにそこまでの強い思い入れはないよ。
セブンで買った。
あ、新作スイーツあるなっていうぐらい。
いや、なんかマリトッツォ騒いでるから、あ、なんか普通に甘いの好きだし食うかぐらいのノリで買って。
あ、
そう、食ったけども、いつ食ったかは覚えてないよ。
俺ね、うん、三四郎のオンライントで、毎年の話題出て、知ってて、で、食ってみてえなとか思ってて、
うん、
で、食った日ね、確かね、七人中のライブの後。
七人中のライブと紐づいてんだ。
いや、ちょうど、コンビニ寄って、あ、セブンじゃんと思って、あるかなと思ったら、あんじゃんつって買って食った。
はいはいはい。なるほどなるほどなるほど。
うん。
全然、マジで仕事のある一日に買っただけだから。全然よくない。
なるほど。
日常でね。
大喜利も何もないよ。
やっぱ、まあ日常に溶け込んでるんですね、うん、それぐらいね、マリトッツォは。
うん。すごいポジティブに言うじゃん。
ね、そんな話で。僕食べたことないんですよ、実は。
あ、そうなの。
やっぱ遅れてんな。情報が遅れてるからな。
パレスチナはね。
でも、パレスチナだって先週ぐらいにやっと情報入ってきたんでしょ？
情報入ってきた。そうそうそうそう。
マリトッツォっていうのが今、日本で流行ろうとしているのかい？
そうそう、
流行ってんのよ、もう。
タピオカブームぐらいちょっと遅れてる。
タピオカはあれでしょ、3ヶ月前に入ってきたんでしょ？
そうそう。
古すぎん。
もっと早いわ。もっと来てるわ、もう。もはやもう、廃れてるブームだよね。
もしかして、あれ？パレスチナって今、携帯電話、もしかして、iPhone6 とか流行ってる？
今ピッチでしょ？流行ってるのピッチだから。
ピッチポケベルかなって。
だからビッサ使ってたんだ。
そうだ
ね。だから最新機種使ってんの
よ。なるほどな。どうだ？
このいじりもうなんかいいかな。ねえ、
そうだね、それはそう、本当に。
まあね、本当に、
まあ、に
本当になんか、いろいろ言われすぎてる問題。遠野さんを筆頭に。
まあ、いまだにビスタを使ってる弊害よね。
まあ、それはありますね。うん、まあ、
そうだよ。
まあまあ、まあ、いろいろ喋ってますけど、とりあえずタイトルコールいってきますか。
はい。
はい。
別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して。
別ラジ。
別ラジ。
おっ。ということで、ございましたですね、今回食べたことないということでコンビニに売ってたんで買ってきました。
やばい、高級品じゃない、
マリトッツォは高級品。
パレスチナでは高級品じゃない、大丈夫、
そ大丈夫大丈夫。260円でしたね、
どこのコンビニで買ったの。
パレスチナのコンビニのあれじゃん、
どこの
3ヶ月分の給料じゃん。
どん時ジンバブエぐらいなんかすげえインフレ起こしてる。
ジンバブエ、
ジンバブエもっとひどいと思う、
もっとひどい。なんかまあこちらの、某コンビニでね買ってきたんですけど、マリトッツォさん、ちょっとせっかくなんでね、これ食べてあるの方に入りたいなと思って。
7ですか、 7
じゃない、
ね、コンビニ違うんだ、
L ですね、
L、 あ、 L か、 L2 つねえな、
L のコンビニで、あったんで買ってきましたけど、
結構マリトッツォ、はいはい、マリトッツォ物によって味結構変わるらしいからね。
ああなるほど。
7のやつだとオレンジピールが入ってるのよ。
はいはいはい、はい、こっちはヘーゼルナッツチョコ入りって書いてます。
ああじゃあ全然違うやつだ。
そもそもこれはどう食べるやつだこれは。
普通にハンバーガーみたいな感じでいいよ、
ね、すごく見た目からハンバーガーみたいな、パンとパンの間になんかこう生
そうそうそう
クリームが挟まってるっていう感じで、
うん、結構柔らかいから普通にしゃ丸かじりで全然いけるよ。
あ、ハンバーガー感覚でいけるんですね、
う
ん、
そうそう全然いける。
じゃあちょっと一口いただきます。
うん、
あ、柔らかい、うんうんうん、うん、なんだろう、なんかあーこんな感じか。朝ごはんにも確かに食えそうっちゃ食えそうですねこれは。
そうね、
うん、
さっぱりしてるよね結構。
そうですね、あクリームがそんなにしつこくないのかな、
うん、うん、予想以上にさっぱりしすぎててがっかりしちゃったの俺は、
うん、なんかもうちょっとなんか こってりしたスイーツが欲しかった。
そうそうそう、なんか見た目がね、見た目がヘビーだから、
うん、うんうんうん、
まあデブだからね、そう全部こってりしてたら、
まあ全部こってりはしんどい、まあ、
だいぶしんどいと思うよ。
すごい見た目のそのクリーム感とか、すげえシュークリームとかそういう感じのなんかこうこってり感を思ってたら、
う
ん、
そうそうそう、
そこまでだったっていう、うん、
すごい食べやすいよね。
そう食べやすすぎて、
あ、
うん、思ってたんと違うってなったんと、あのね、うん、パンが普通のパンすぎてちょっとびっくりしちゃった。
あ、
デザート的な、なんかシュー生地的なさ、
うん、
ああいうやつなのかなと思って、うんうん、たら普通のなんか本当、うん、何クリーム、本当クリームパンのパン、
うん、
そうですね、普通のパン生地ですね。
そう、なんかパンだと思ってなんかすごい悲しい気分になった記憶がある。
まあ確かにね、
スイーツ感覚で食べたかったのにと思って。
これがなんかパン生地がフランスパンとかだったらまた違ってくるんでしょうね、うんうん、
フランスパン、でもフランスパンとか
もうやばいでしょ、
かじりにくい。かじりにくいか、
うん、あれないよ、ね、
もうちょっとなんかね、うん、フランスパンだったらもうちょっと生地が薄くなんなきゃいけないですね。
そうそう、多分さっぱり食べれるのがマリトッツォのいいところだと思うよ。
うん、
うん、
そう、見た目と、そう、その見た目とね、
そうそうそう、
誤差にがっかりをしてしまった。
ちょっとギャップがありますね、うん、これは。
俺ギャップ萌え好きだから全然好きよ。
そのギャップ、いらないギャップだったの逆の。
確かにな、あ、もうい
らないギャップ、
ハマるかっていうとそこまでだな個人的には。
うん、まあ好きだけど、
うん、
それで250円ぐらいって考えると、
うん
う
ん、
うーんっていう感じはあるわ。
一気に
クリームパン食べる、
だったらパン、うん、パン買った方がいいかなぐらいの値段的には、コスパ的には
薄皮クリームパン食べるわと思って。
うん、
うん、薄皮クリームパンね、
薄皮クリームパン、
うん、あれの方が美味しい。
俺黒コッペかな、
5、6個入ってますもんね薄皮クリームパン、
うんうん、そう、あれの方が美味しい。
まあまあ、
贅沢、贅沢を言いましたけどね、
うん、まあまあ、これはこれで 高級というかね、ちょっとお高いパンですねっていう感じじゃないですかね、
うん、そうね、
そうね、
結論的には、
うん、うん、
こんな感じで食べ終わりました。初めてのマリトッツォ。
早くない？
まあね、まあこんなもんでしょ。
まあペースか、
このもんか、
ペース的には、
うんうん、
開けて大体
よく喋りながらこのペースで食えたなと思って。
そうですね、
まあそんな量ないしな、
うん、
あ、まあね、ちっちゃいってちっちゃいか、
うんうん、もうちょっとなんかしつこかったらちょっとペース落ちてたかもしれない。ちょっと、
うん、まあ、まあ、コンビニのやつだからね、多分店とかやつだったら結構でかいのあるらしいから。
へえ、
うん、
うん、あのあれ三四郎の間が買ってきたのはなんか、
うん、
フランスパンぐらいの大きさのコッペパンのタイプのやつとか、
う
ん、それもクリームパン、
うん、
あのね、うん、パンがめちゃくちゃ柔らかいらしいよ。
へえ、
とかメロンパンの 1.5 倍ぐらいの大きさのやつとか、
でっけ、
うん、もうあるらしい。
いろいろあるんですね、周りと。
まあ500円ぐらいするらしいけど。
まあまあまあ、それは妥当よ。
うん、まあね、妥当だけど。
もっと楽しみたい人はそれぐらいのね、やつをね、うん、買っていただくみたいな感じで。まあそんな感じで、オープニングはそんな感じで、うん、マリトッツォレポートでございました。
はい、なんか優しいラジオだね、今回。
なんか平和。なんかすごい丸ラジオ。珍しいわ。
マリトッツォだけに丸い感じをね。
マリトッツォだけに丸く。そんな感じで。そんな感じで。今回も今回は優しいラジオになるのかなって感じで、
優しくいこう、
って感じでよろしくお願いします。今回も
お願いします。よろ
しくお願いします。
はい、八ひろと
シグの
ネッツラジ。ということで、改めましてパーソナリティアキロです。
はい、シグです。
はい、どうも、お前何様、俺アンジェラルイタンです。
誰だ、何なんだそれは。
誰だこっち。
その名乗りなんだ。
いや、アンジェラだなと思って。俺は
アンジェラ。何者ですか、アンジェラってのは。
アンジェラと思い込んでる精神状を引き出した一般男性ですよ。
俺アンジェラですよ。
ねえ、いや、ちょっとその今ちょっと関係ない話というか、さ、打ち合わせにない話をちょっとしますけど。
あ、いいっすよ。うん、
今楽器からリプ来てっていう、びっくりしました。
あ、マジで。
ルイタンさんも、ルイタンさんも来ましたよ。
え、マジで。
マジです、マジです。
はしゃいでんな。
焼き鳥のタグで見てくれてるんですね。
うんうん、あ、本当だ。
これは今まだ何もしてないから何も来てないわ。
マジか、びっくりした。
いや、もうそう、温泉の民としてはね、僕ら、
うん、そうね、
焼き鳥で知り合った縁じゃないですか。
そうだね、ここは焼き鳥の旅だから。
うん、いや、もう再配信
縁としてだから、
うん、この再配信のタイミングですよ
ね。え、
ね、すごくいろいろね、こう隔週でまた1回ずつ配信っていう、ちょっとスローペースだなと思いつつ、
まあまあゆっくり聞けるんだから、うん、いいことだよ。
まあ、いつも、まあ、平常ペースじゃん、そもそも。
そうですね、
うん、
あの頃のを思い出しながら、4年前か、
うん、
そんな経つか。
そんな経つんですね。あの、
まあ、4年前に始まったんで、
うん、そんなもん、うん、そうかそうか。
2017年11月15日って書いてますね。
そうそうそう、
配信
つ、俺がプレミアム登録した日だ。
そうなんだ。
その日
なんだ。
その日
俺焼き鳥始まりと同時にプレミアムになったから。
あ、まあでもルイタさん、竹達さんの民ですからね、もともと。
まあまあそうね、もともとあれは切ったけど、あの、ハジギャルは切ったけど、
ハジギャルの頃から。
うん、
はいはいはいはい、ねえ、うん、懐かしいなって初回聞いて思いましたね、やっぱ
ね。え、夏よね、俺ビンゴやっぱ強いよね。
強い、
あれ強い。
あれぞ知らんがなだよな。
あれはザ知らんがなでしたね。
うん、
あれは原点にして頂点みたいなとこあるから。
あるある。
いや、あれを、うん、あれを当時第1回目の楽器はもう知らんがなって意地でも言いたくないっていう。
そうね、
ことにはなった、
まあ、あれはその前のあれがあったからね。
うん、そうそうそう、
野球大会のエースさんみたいなあれがあったから。
あの人の名前全然聞かないもん。何もなったと
思う。誰だったんだろう、本当に。
すごくねえ、めちゃくちゃ活躍してそうな感じの
ねえ
書き方だったから。いや、そんなね、懐かしい話もしつつなんですけども、
はいはい、
まあまあ、この、まあ、話とは別の話で、ルイタンさんのそうツイッターをちょっとまあ見てたらあれですね、うん、
はいはい、
最近あの七虹のまたトピックというかがあって、
おお、はいはいはい、なるほど。
なんか、前にね言ってた、なんか穂風さん、千春さんが、
うん、はい、
七虹から卒業して、うん、でまた最近なんか新しい名前というか千春って名前で、まあ
そうね、
活動したっていう話があって、うんうん、で
まあ予想はしてたけど予想通りだったね、
うん、あで所属が響きということでね。
そうそうそうそう、
急にマリトッツォで喉ガラガラになっちゃって、
喉ちょっと水分補給します。
急にマリトッツォの弊害が
遅れてきますね。
構成の、
でそのあいみさんの妹さんだっていうのをね、うん、
ねえ、公表してね、
公表して、いや噂は本当だったんだって別ラジでね一回言ってくれました、
うんうん、 まあ、確かに昔あのアイミーが出たヴァンガード TV って番組があったんだけどさ、
はいはい、
それであの地元のカートショップに遠征するって言った時に、
はいはい、
なんか家族でなんか母親と妹も来てくれたみたいな感じで、
うん、
確かに一回映ったことがあったんだよ、
はいはいはい、
言われてみれば。でその時の画像も残ってたから、
はいはい、
であのあゆみの妹千春さんみたいな感じで紹介されてて、そこでまあほぼ確実だなとは思ってたんだけど、
はいはいはいはい、
うん、
特定班がいたんですね。
いた、
その時、
まあそのそういうの前からもうなんかなんだっけな、なんかパスポートがなんか写真に写っててそこでなんか発覚したみたいなことを誰かがやってたけど、
はいはいはい、もうそれもすごいよな。
うん、特定班がいたらしいそこで。
怖って思いますけど。
怖いね。
うん、まあそんな公表、あっさり公表しちゃってびっくりですねあれは。
まあ響きに入るタイミングで公表だったらまあまあ、
うん、まあ
って感じはあるよね。
う
ん、
そう。あそのタイミングよね。
うん。
うん、まあ一番本当に怖いのは、彼女はまあ声優業をね。こう重きを置いてやりたいって言ったから、うん、
はいはい、
まあ卒業したわけだけど、
はい、
うん、
まあ響きだろうなと思ってたんだけどさ、うん、響きに入ったらさ、まあ、響きってぶっちゃけ声優以外の仕事ばっかりやせるじゃん。
まあうん、それはそう、
ちょっとなんか顔出しの仕事多いイメージありますよね。
うん、そうそうそう、でそれでね激務みたいな感じになるのもなんかかわいそうだなっていうふうにすげえ思っててね。
はいはいはい、
まあそれはまあうん、
なん
だそれが選んだ道よ。
選んだ道がそのなんだろう、その例えばやっぱアーティストデビューとかもしやすいですよね、響きだから。
うん、まあワンチャン多分同じコンテンツにかませてとかやるんじゃねえかなってすげえ思ってて、うん、
ね
え、なんかデフォ DJ とか
ね、訛りがすごいな。
いや D と B って分かりづらいからさ、デフォ DJ とか
デフォ DJ、
うん、
DJ 松永みたいになっちゃう。その流れだと、うん、ねえ、だからそういう話を聞いて、
うん、まあまあまあ
って、まあまあまあ
ありがたいというか、
うん、
ねえ喜ばしいことではあるんですけども、
あとなんか リプランでメンバーと、
うん、そうそうそう、絡んでたね、
絡んでて、あそこありなんだみたいなのもね、
う
ん、
まあまあありでしょ、
出自をちゃんとバラしていいんだみたいな、その
あ全然多分
いいだろう、
バラしてるよ多分、
元メンバーですみたいな感じで、
うん、まあ普通に友達かもんだからね、言っちゃえば、
まあ、そうかそうか。
でもあれなんでね、もう一人さ、あの何時辞めたメンバーがいて、
はいはいはい、
その子が次回の仮面ライダーの敵役やんのよ。
ああ、なんかそれもなんかニュースで
見かけた、うん、デバイスだっけ、
はいはい、
うん、
なんか見たことある顔だみたいな、7二次メンバーのファンがなんか、
う
ん、7二次ファン
そうそうそう、あれはもうあれモデルデビューして、
はいはいはい、
その事務所の、プロフィール欄にあの過去の活動で7分の22って書いてあるから、はい、公式発表してるんだけど、
はいはいはいはい、はい、
そっちには あんまりメンバーが関わってないっていうか、
触れてないアカウントあるんですかね、うん、
あるある、公式があった、
はい、ああなるほどなるほど、
確か、うん、確かフォローした気がする、
あるけど触れてないみたいな、
うん、そうそうそう、
あ、なんなんすかね、声優じゃないからみたいな感じなん
です、まあそうだね、モデルとかそっちの方だからね、
うん、なるほど、
なのかもしれんけど、
いやまあ深く探るのはやめときましょう。
まあそうね、そうでもまあこのタイミングで辞めた2人がこうやってね、うん、また活動してくれるのは喜ばしいことではありますけども、
まあその、うん、追っかけてる人からするとみんなね喜ばしいことだとは思いますよ、
うん、いいことだと思うんだけど、まあちょっとだけ不安があるというかね、
まあ顔出しのね、なんか YouTube とかもありますからね、響、うん、さんね、響スタイルとかいう、
そうね、
あれとかね、うん、ああいうとことかなんかあ舞台とかそこら辺やりそうなんですよね、
そうそうそう、うん、まあそれでなんか声優の仕事の方があんまりなくて、そっちばっかっていうのだけはちょっとやめてほしいなっていうね、
うん、まあ、あれはどうなんだろう、それはそれで独自のコンテンツで食っていけてるみたいなところはあるかもしれないですけどね、響さん的に、
まあそうね、あるけども、
うん、
なんだろうね、やっぱなんだろう、他の声優とやっぱそういう子がちょっと違うというか、
うん、
風に俺は印象的についちゃうから、
はいはいはい、
うん、なんだろう、声優というよりそのコンテンツの人みたいな感じになっちゃうのが一番嫌だなっていう、
はいはいはいはいはい、
うん、
さあまあ今後のね展開
そうだね
ですね、
うん、
まあこの別ラジは千春さん応援してますみたいな感じでいいんですかこれ。
うん、いやあなたが応援するかどうか知らないけど、
応援、まあ、ルイタ様とりあえず応援してますか。
そうそうそう、もちろんもちろん、
そういう感じで、まあまあ、まあ、うん、そのルイタさんから聞いた情報を僕らもここで聞いて、
ね、
見たらなとは思ってますけども、まあ、うん、そういう感じですかね、こういうトピック的には。あとまあ個人的にちょっと時事ネタを触れるとしたらなんですけど、
はいはいはい、
あの時事ネタ触れるというか、まあルイタンさんの近況にも重なってくるのかこれは。
ああはいはいはい、
兄様あった、ありましたね、
兄様あったね、
ありましたね、
行ってきたよ、
行ってきた、
俺アンジェラも妻一緒だけどね。
何日目でした、3日目、あ2日目
だけ、
あれワイドックも2日目じゃなかったっけ、土曜日ですよ、
そうだよ、ワイド先生とネトファー先生もそうよ、
あ会いました、
うん、会ってはない、
現地で会ってない
現地で会ってないけど、終わってからツイッター上でネトファ先生とは結構絡んだけど、
ああへえ、なるほどなるほど、うん、そういうね別ラジファミリーがちょっと、
そうそう、一時、いやだから別ラジでアニソン話すげえしてえなって話をね
2人
で
してた、ああアニソントーク
アニソンスピンオフで、うん、スピンオフでやるかみたいな感じ、
ああ別にね、まあまあ全然盛り上がってもらう分には取れ高的にもあると思いますし、
多分10週連続でも終わんねえから
どんな、それは専用番組をやりなよ、
そうアニソン専門番組を YouTube でなんかやりなよ、もう立ち上げたらいいじゃんもうっていう、
そうか
レベルになっちゃいますよ。どういうアニソンだから、そう、うん、兄様だったら何でしたっけ2日目は、
2日目、アーティストってこと、
アーティスト、はいはいはい、
でかく言う、でかいところはアンジェラ、
はいはい、
あと紀藤あかり、
ああはいはいはい、はい、
あとは大黒摩季
出てましたね、なんか、
うん、あと鈴木雅之さん、
鈴木雅之さん、はいはいはい、
あとアイニャ、
アイニャ、はいはいはい、
あと鈴木愛理、鈴木さんにいたんです
よ、鈴木三連生がね、
うん、
あったんですね、
とかだね、あとグランロデオとか、
グランロデオとか、うん、はいはいはいはい、
うん、あとは誰いたっけ、あの遠山奈央、
はいはいはいはい、
トライセール、
あトライセールも、
うん、とかだね、いろいろいた、
はいはいはいはい、割と、うん、よくチケットがありましたね、
普通に一次選考か、はい、でうちの姉貴が3日間全部やったら2日目だけ解いて、
ああなるほど、
うん、いつも毎年全通してたから、なんか何とも言えない気持ちだったけど
まあ今回はさすがに座席数も少なかったでしょ、
半分以下だったね、全然だった本当に、
ああなるほど、
3分の1あるいたかいないかぐらいじゃないかな、いつも
よっぽどなんですね、
よっぽど減ってた、
へえ、それで、うん、やっぱ行けない人もいてみたいなね話も、
そうだね、でも結構リセールで出回ってたんだけどね、公式の、
あそうなんです
か、うん、
割と
でもなんか 3日目行きたいなと思ったんだけど、
うんはいはい、
やっぱ2日目終わった後に3日目のチケット見たら余裕でなんか2万円近くまで行ったから、
ああ
無理無理ってなって、
ああ高いっすね、お高いっすね、
まあしょうがないよね、
なるほど、まあ、
うん、まあ2日目はあとシャニマスがいたんだけど、
はいはいはい、う
ん、シャニがね前日ギリギリになって出演中止になっちゃったから、
そうすごい、
そうな、
それ見てワイドックの顔がもう真っ先に思い浮かびました、ね、
めっちゃ俺もよぎったの
あワイドックこれのために行くんじゃなかったっけって
うん、かわいそうだなってすげえ思って、
すげえ
いいな、
まあまあ二の矢として鈴木愛菜がいたんでしょうけど、
そうね、
うん、まあまあ
二の矢だ、
急にいなくなった、あの中止になったとはいえ、ちゃんとなんだろう、ライブとしてちゃんとできてるっていうか流れができてたからすごいなと思ったけど、
はいはいはいはい、今回、うん、シークレットってのはいたんでしたっけ、
シークレットはね2日目だと大黒摩季出た時に、
はいはい、
いやあのシークレットじゃない、大黒摩季は、
はいはい、
うん、大黒摩季出た時にオーズのオープニング、
ほうほうほうほう、
歌った時に、うん、ジョジョの一期のオープニング歌ってたあのトミ
ーさん、あー、はいはいはい、トミーさん、はいはい、
が一応シークレット扱いで出てきた感じ、
あまあそうね、トミーさんね、まあびっくりはしますわ、うん、それは
俺もびっくりしたけどね、トミーさんは
トミーさんね、うん、
うん、多分3日間通してそんなシークレットっていうのは大々的なものはいなかったけど、
はいはいはい、
コラボみたいな感じで出てくる感じだったかな、
へえ、
初日がモツ、
はいはいはいはい、
あのモツさんで、2日目がトミーさんで、
はいはい、
で3日目が森口翔子さん出たから、
へ
え、うん、 うん、でも出口博子さんが BS でアニソンの番組やってるん
だけど、やってますね、はいはいはい、
うん、その番組で共演してる酒井美紀夫さんと、
あ、はいはい、
あとあれその番組で生まれた声優ユニットのヒーラーガールズっていう4人組の女性声優組、うん、
はいはい、
うん、が出た、まあ、磯部かりんさんがいるんだけど、
あ、うん、へ、あ、なんかまあ番組コラボみたいな感じなんですね、
うん、が一応シークレット扱いやったのかな、
うん、
うん、
まあまあまあ、で2日目、まあ、行ったわけなんですけど、ルイターさん、いかがでした？
あのね、マジで全然期待してなかったのよ、今年の兄様、
はいはいはい、
なんか別にいいやぐらいの気持ちでいたんだけど、うん、行ってみたらね、やっぱり楽しかったね。
まあ大体オタクそういうもので、
そう、大体そうなるんだけどね、うん、なんか悔しかったもん、楽しくて。
ああ、なんか個人的 MVP とかいました？
やっぱ小黒摩季がすごい良かったね。
ああ、それ見れたからね、うん、まあ確かにアニソンのフェスで大黒摩季っていう
思いますか、歌ったのが、オーズのオープニングと、
はいはい、
あとはあなただけ見つめてる、
はいはいはい、
をグランドテオとコラボ。
ほう、
まあ、グランドテオ別にいらなかったんじゃねえか説もあるけど、うん、
大黒摩季単独でいいじゃない
か。あ、そう、でも全然良かったのよ、うん、で最後にラララ、
はいはいはい、
を、鈴木雅之と
謎だな、
うん、
いや確かに見たことないコラボではあるけど、他では見られないようなコラボなんだろうなとは思うけど、うん、
でラララの時は、まあ、あのね、サビの部分をみんなでいつもは大合唱してるけど、
はいはい、
まあ、このご時世でできないから、
できないです、ね、
みんなで口を閉じてハミングでやろうよみたいな感じになって、うん、
ああなるほど、
そうそう、でハミングで歌って、
ああいいですね
っていうのをやって、
うん、
うん、で最後大石雅之さんも出てたんだけど、
はいはいはいはい、
うん、あのまあ、もともと今年の兄様、去年やる予定だった兄様、
はいはいはい、
オースもまあやってるんだけどさ、
確かそうですね、
で、はい、テーマ曲作ったのが大石さんなのよ、
はいはいはい、
今年の、
うん
うん、で最後あの全員集まってそのテーマ曲歌った時に、あの大石さんが普通にマジ泣きしちゃって感動で、
そう、なんか見ました、なんかネットで大泣き正義みたいに言われてたって、
そうそうそうそうで3日目はなんかあれニコニコで生放送で、
はいはい、
あのなんていう裏実況みたいなの
裏実況やってました、ね、はいはいはい、
そこでまた大泣きを期待されたけど、うん、泣かねえよみたいな感じにな
ってあれ裏実況もなんかありましたけど、うん、1日目がキスマイの宮田でっていう、
そう、宮田くんで2日目が
ワッシー
だったね。
やっぱ
ワッシーの、うん、あれ聞いてないんだけどさ、
うん、
多分ワッシー一番盛り上がったタイミングが鈴木雅之さんが、まあ、一発目にあのかぐや様の2期のダディダディ歌って、はいはい、その後にあのロンリーチャップリンっていう曲を歌ったのね、
はいはいはいはい、
あの昭和の名曲なんだけど、それ歌った時は多分一番盛り上がったんじゃないかなって思う、
わしたちさんがまあまあまあまあ、兄様で聴けると思ってなかったでしょ。
そう、ロンリーチャップリンは本当に予想外だったな。一昨年出た時もあの人、あのめぐみの人とか歌ったから、
はいはいはい、なんかスフィアとコラボしてたな。
あ、そうそうそう、
はい、そうですよね謎コラボだなって思いながら、
うん、そうそう、あれ面白かったね。
ああ、ねえ、あ、そういう感じでその兄様レポートという、
うん、
ことを今ルイナさんしてもらってるんですけど、あれですね、やっぱこう感染症対策とかちゃんとなってたんですか？
あ、めちゃくちゃしっかりしてるよ今のライブって、
うん、はいはいはい、
うん、入る前に検温はするし、うん、手もちゃんと洗うし、
うん、
でなんかあの椅子から席は立ってもよかったんだけど、
はいはいはいはい、
立ち見 OK なんだけど、その位置からは動くなよみたいな感じでスタッフさんもずっと見てるから、
なるほど、
すごいしっかりしてるよ、
うん、ああ、まあまあまあ、よかったよかったっていう感じでございまして、
うんうん、
やっぱねフェスというとね、やっぱフジロックとかすごい
そうね、うんうん、
なんか前もツイッターとかでちょっと荒れてたななんてね思いながら、
そうだね、あれもう何なんだろうね、
うん、なんかすげえ危ないんじゃないかってね、なんかすげえそうヒリヒリしてましたけども、なんかそれ以上に波物語がやらかしたから、なんかフジロックの、まあ、フジロックのことが全然もう表沙汰にならずに、もうなんかすっかり消えちゃいましたね。
触れるのそれ
っていうね、
そのやばい話題触れるの、
でも
やっちゃう、
なんだろう、ヒップホップが悪く言われるのは僕はちょっと見てられないっていうか、
まあね、
もうヒップホップ好きとしてね、僕は割とこう見えて、
ね、
こう見えてどう見えてなんかあれですけども、
どう見えてるか分からんけどね、
割とそうヒップホップで、ああね、いろいろメンツが来ててっていう、それでなんかめちゃくちゃ騒いでたっていうのはね、
あれはやっちゃまってるよね。ほんとツイッターで動画見たけど、あれやばいよ。
ちょっとやばかったですね、あれは。
うん。すごいね、金メダルからのまた愛知批判っていう流れ。
愛知の流れすごいですね。愛知が今日はターゲットですね。
遠野さんが怒るよ、これ。
遠野さん。まあね。
でも、あれじゃない。知事は別にね、うん、そこをちゃんと音楽が悪いわけじゃないよっていうのをちゃんと説明はしてたもんね。
ちゃんとね、うん、言ってくれて嬉しいですね。
そうね、
ただただただそのお客さんのなんか
こう
はしゃりっぷりが、
うん、やっぱね、ああやって動画上がっちゃうとさ、うん、やっぱなんだろう、そういうのあのヒップホップに興味ない人間とかはやっぱ、うん、ヒップホップってやっぱこんなんなんかとか思っちゃうもん ね、うん、
ね、
風評被害が、
まあ、愛知県知事はしっかりしてるよな。
でもそう、
本当しっかりしてるよ。
市長の知事はあれだというのに、うん、市長はあれだというのに、
市長はあれがあれしてあれしてしちゃってますけど、
うん、上はちゃんとしてるよな。
まあそうですね。なんかまあ、うん、それで8000人が集まったってね、あのフェス。
1万人だったっけ。
1万人か、8000
人だっけ。
なんか、
うん、確か1万とか言ったけど、
1万も1万いたのか。そうかそうか、
通常量が集まったん
で、キャパがね。
そう
すげえ、あーなんかね、すごくよう集めれるのはすごいし、そんだけチケットが売れたっていうことなんだろうけど、やる時期が悪かったっていう、
まあ、やる時期じゃなくてやる環境じゃないか、
やり方だしょ、
やり方だね、うん、
やり方でしょ、
うん、もうちょっと
一応だってなんか申し訳程度には感染症対策についてなんか注意書きみたいなの出たらしいけど、うん、
はいはいはい、
もうね、それをスタッフ側も全然なんだろう、言うだけ言ってるだけで、うん、ちゃんとそこを確認してるとかなかったっぽいからね、あの感じだと。
ダメだな、運営じゃない、それはもう。
でお酒も提供しちゃってたっていうね、
うん、ああやってんな、
やってるよな、それは。
やってんな、ちょっと
なんか、
それはやってますね。
なんか悲しいよね、ああいうのは見てて、
うん、
ああいうライブに、まあ俺もよく行ってる人間だからこそなんだけどさ、うんうん、周りはみんな対策してちゃんとやってる中、一組がああいうのやっちゃうとね、またなんかライブもしづらくなったりとかするのかなとか思うと、
またなんかね、自分たちで首を絞めてるようなね、
そう
感じですよね、
うん、自分以外の首を絞めてるからね、あれ。
そう、うん、なんか、うん、なんてことをしてくれたんだみたいなね、
うん、
ことになる、
思うよね、
かねないから、
あの、うん、あれでさ、また DJ 松永がね、はいはい、なんかつぶやいたじゃない、なんか申し訳ない気持ちでみたいな、はい、あれ見てて悲しかったもん、うん、松永関係ねえのにさ、
関係ないですよ、うん、本当に。でもその、うん、でだってオールナイトの冒頭でもそういう流れになってましたから。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、うん、オールナイトの冒頭で2人が波物語のフェスについてちょっと言及する場面があって、うん、
あ
の、この空気どうするみたいになってた最終的に、
うん、
このままヒップホップニュースいけねえよって
だって別に出てるわけじゃないんでしょ。
まあまあ出てはなかった。だから別のフェスに行ってて、うん、クリーピー、
あーはーはー、
それはそれで、うん、だから出演者にいろいろ、だから2人の知り合いとかがいたりは、まあそれこそジブラさんとかいたり、
あジブラとかいたんだ。
そうジブラとか AK69 とかそういう、
うんうん、
感じのラッパー的にはそこら辺がいて、はいはい、だから割とそう顔なじみとかもヒップホップの界隈のいたから、そういう人たちが批判されてるのを見てちょっと、うんうん、それはちょっと違うんじゃないかみたいな話もしてましたよね。
でもなんかツイッターで動画見た時さ、うん、あれ誰か分かんないけどステージ上の人間めっちゃ煽ってたじゃん。
煽ってた人いましたね、アーティストで。
あれ本当ダメだよね。
うん、
煽りは別に煽りはいいんだよ、乗るやつが悪い。
まあさ、そうね、それは
結局煽りは形式上は必要なものではあるから、
うんうん、でもね、一応そういうライブの時って、ね、うん、煽りはするけど、うん、あの声は出せないから、うん、声は出すんじゃねえぞみたいな感じのことを言うのよ、結構。
そうね。
それも。
でも、あの煽ってる動画を見る限りだと、もう声出せよみたいな感じで、
完全に
それは
やってんじゃん、
う
ん。
声出せよって言ったらおしまいよ。
コール&レスポンスさせてますね。
うん、それはダメよ。
そうね。
うん、
いや、そういう、ね、すごい時事ネタにぶっ込んでますけども。
いや、これでまたライブが減るようだったらマジ悲しいんだよな。
そうね、もうちょっとね、ルイタンさん、
俺また
割とライブ
来週行くからね。
あ、どちらです？
長野のね、佐久っていうところで、はいはい、の公園でアニソンのフェスやるのよ。
へえ、
うん、それ行く予定だから。
はいはいはいはい、
うん、リッピーとか出るんだけどね。
あ、なるほどね。
リッピーとかミスアンドロイドとかリアとか、
うん、そう、なんかお目当てはいるんですか？
お目当てか、誰だろうな、誰だろう、牧野由依と、
はいはいはい、
あと、二宮由依かな。
ああ、そう。
何、二宮由依言うても分かんないでしょ。
二宮由依はちょっとさすがに。
まあ、アイカツの声優さんなんだけど。
はいはいはいはい。
うん。
アイカツ。
アイカツの声優さんからデビューした。
へ
ぇ、デビューして。
はいはいはい、はい。う
ん、とてもアイカツ声優とは思えないぐらいぶっ飛んでる歌ってる人は。
そうなんですね。
うん、
ちょっと後でチェックしてみましょうか。え、 曲、はい、曲が強かったりするんですか。
曲いいよ。
へ、
うん、なんかボカロ系な感じなんで、どっちかっていうと、
はいはいはい、
うん、面白い感じの曲。
なるほど、アニソンのね、すげえ、うん、いろいろ最近聞いてないからな、そこら辺も疎いなって思いつつ。
じゃあ今度はね、ネトファ先生と俺と本編でアニソン祭りだね、
うん、本当にそれはもうなんかスケジュール、ネトファのスケジュールがよくわからんのよ
ああそっか、
正直だからもう2人でなんか撮ったやつをこっちにくれたらなんか箱番組みたいなのでも流せたら流しますし。
ああなるほど、
うん、やり方は、うん、
じゃあそこでは何、曲流していいの。
曲は YouTube で調べてくださいとかそういう流れに持っていきましょう
そっか、流しながら語りたいね、やっぱ。
だからそのまあまあ配信サイトのブログというか、あそこになんか動画載せてもいいですし、
うん、
あれだった
ら、なるほどね、
うん、そういうやり方はまああるかなと思いますけど、
うんうん、
まあまあそんな感じでございまして、だいたい良き感じですかね。これで40分ぐらいです。
ああ、うん、いいんじゃないですか、
じゃあこんな感じで、まあ、空気変えますかそろそろ
イエーイ、
イエーイ、
はいはいはい、
別ラジ大喜利、
あ、イエーイ、大喜利セイホー
セイホー、煽ってる煽ってる
ラジオならいいだろう、別に煽っても。
まあまあまあ、うん、ね、向こう側
てめえら声出せよ、ら
声出せ
声出すほどの企画じゃないで、
そもそも出すほどの企画ではない、
かかってこい、ほら、
今回の大喜利テーマなんですけども、
はい、
何でもやがさすがにこれはちょっとと断った仕事とはということで募集しました。
なるほど、
これは送りやすかったんじゃないですかねと思いますけどね。
うんうんうん、
どうですかね。とりあえずこちらをいろいろ読んでいきたいと思うんですけども、まずはそうですね、ツイッターの方から読んでいきたいと思います。
はい、
こちらはエンリンさんからいただきました。
お、
旅館の枕の中に入っているそば柄の数を数える。
きついね、
これ何をしたさせてんのって
何の依頼なのよっていうね、
何の依頼でこれを数えてんのっていう。
それなんかあれじゃない、童貞ナイトスクープか。
ナイトスクープ
水曜のなんちゃらみたいな感じじゃない、
ダウンタウン。
童貞スクープはもはやもう性以外のことは何でもやってくれるんじゃないのか
、うん、童貞ナイトスクープもね、アキちゃんがね、うん、あのヘッドホンとアイマスクされて性で書いてる感じだね。
クロちゃんかよ。
うん、アキちゃんが、
ね、最近だとなんか家が引っ越しみたいになってたっていうね。
あ、そうなんだ
そうそうそう、家の家具全部持ち出されて、なんか無人島に同じセット組んでっていう、うん、部屋と同じで、だからその部屋一歩出たら無人島だっていう、クロちゃんが寝てる間にこう
すげえな
大掛かりな
やつ
をやってましたね、うん、まあまあそんな、クロちゃんの話はいいんですけど
、はい、
じゃあ続きましていきますかね、こちら、うん、鳴沢シグさんから届いてますね。
お、
アキヒロと友達になる。
あ、きっつい。
何でもや何でもしてくれるんじゃないんですね、やっぱ何でもやは。
それはさすがに、それはさすがに、
それはさすがに、
あ、難しいよね。ミッションインポッシブルだよ本当に
そんな難しいですか
心の友は難しいよ、だって。
まあまあまあ、そうか、心、う
ん、だって、アキヒロさん俺たちのこと友達とも思ってないでしょ
いやいやいやそんなことはないでしょ、
うん、ビジネスパートナーとしか考えないでしょ多分
スパート、いやいやいや、それ以外別に普通になんか絡んでたり一緒にゲームしたりしますしね、うん、
うん、でもそれもって表上の付き合いだからさ
何そこまで疑い出したら本当あれですよ本当に
ひどいもんよ、
だそこまで難しいんだろうなっていう
そうですか、そう、割と難易度が高いと思う、う
ん、多分一緒に風呂入ったり、うん、一緒の布団で寝たりしないと多分アキロさんの心はあの開いてくれないから
ハードル高えな、
ハードル高えんだろうなって
、ハードル
だろうなって。
じゃあまあそんな感じで続きましていきますかね。
はい、
こちらハマハマさんからいただきました。 サブアカを大量に作って別ラジのフォロワー数を1万人にしてください。
あ、難しそう。
あ地道に一つずつアカウント作るんでしょ。
そう、あれでしょ、だって今、うん、別ラジのフォロワー数2とかでしょ。
いやいや何誰がフォローしてんだよ2とか。いや案外
エレガントナノマシン、エレガントナノマシンとリョウヤンの2人でしょ。
初期メンバー立ち上げメンバーが
初期名優しいな一人はあれだけど
ねえ、いや割と 今のフォロワー数何人でしょうみたいな、ちょっとクイズします。ここ
でおマジでこんないくらでもカンニングできる状態で
そうなんだよな。
2だよ、2
じゃないです。2桁、2桁、2桁ありますよ。
2桁
なんで4桁あんだよ。
分かった、7分の22だ
それ割り切れないな割り切れないやつですね、
そうだね、
はい、
3人ちょい、3人ちょいだね。
そう、
3人ちょっと、うん、
3人ちょっと、2桁いってなかった正解は46でした。
お、結構いた、
結構意外といるんですね。
まあまあ、なんか突っ込みづらい数字よ ね
すごい突っ込みづらい
ただ誰っていうような人がね何人かいますけど、
沢村隆史とかですか。
とりあえずなんかいろいろなんかなんだろう、耳かきボイスまとめっていうのがフォローしてられてる
あれお前そういう思考だからよ。
まあ秋の楓さんにフォローされてるからな別ラジが、あそれ関係かな、 DL サイト音声作品おすすめみたいなのとかね、そういうのになんかボットみたいな企業とかボットとかそういうのにもフォローされてつの46フォロワーでございます。
うんうんうん、
まあそんなちょっとした話でございましたけど、じゃあ続きましていきますね。
はい、
こちらハマハマさんからいただきました。
うん、
お菓子売り場のタケノコの里の列の前にキノコの山を置いていく仕事、
厄介じゃん
まあキノコは陰湿だからな。
キノコは、
いや、キノコは陰湿。
これキノコタケノコでアンケート取ったっけ、取ってないですかね。
やってなかったっけ、
一回取ってみます。
いや何回かやってるはずよこれ、
ね、やった気がする
けどな。いじった気がしますよね。
うん
うん、それでもなんかあれだよね、つまり戦争の火種を作る人間ってこと
だよね。そうですね、うん、もう本当にタケノコそういうテロ行為をねしてキノコ派を増やそう
と。やっぱパレスチナだからかな。
いやいやいや、
まあ、キノコ派としてはね別に勝ってるし、うん、そんなキノコさん騒がれてもみたいなとこはありますけど、まあまあ
まあ、余裕じゃん
余裕よ。
まあ僕もキノコ派なんですけど
俺どっちでもいいんだよなぶっちゃけ、
うん、
あれなんであんなに騒がれてんの、うん、っていうぐらい、ね、うん、
いやキノコが負けてるから騒いでる。
ああ。
タケノコとしては別に勝ってますしと思ってるし、
あ
別にどっちも食えばよくないっていう、あれば食うし、
うんうん、
どっちか
普通に、
はいはい、
あの2つに対して別にこだわりなんもねえんだよな
、うん、まあ、うん、買わない
あれば、ね、あれば買うう
ん、
うん、
あれば食うって感じだから、
はいはいはい、まあそんな何でも屋がこれはちょっとって言うんか、それに対しても
いやまあ戦争を始めるわけだからね、
戦争の仲介としてしたくないですと、うん、
やっぱ見合った金がもらえないときついでしょ。
関与が
もはやテロだとね、いうことで、
うん、そうだよ、犯罪だもん。
じゃあもうこれちょっとまた過激なの来てますよ。ラジオネームすだちさんからですね、こちら。
おお、
竹島に上陸して日本国旗を触れづらいやつ、これ竹島に上陸して日本の国旗を掲げるってことですね、
うん、あの途中でね、途中で回答が途切れてね、
あごめんなさい、
そうそう、
ごめんなさい、
なんだ言い直すのかなって思ったら言い直さなかったから、
そうそうそう、
どうしようかなって思って、
ごめんなさい、ごめんなさい、そうなんですね、リアクションがどうなったのかなって思って、あ竹島に上陸して日本国旗掲揚でした。
なるほどな、まあ、それは
嫌だ、
嫌よ、
もう一番
命の危険よ
これはもう、うん、ベストアンサーに近いよね
それはそうね、そんなんやるのっていかれた YouTuber しかいないでしょ、うん、
そうですね、うん、今時 YouTuber ぐらいしか、
ヘズマなんちゃらみたいな
人いないでしょ。ヘズマなんちゃらもなんかすげえなんかね、出所して迷惑かかってるみたいなね、いろいろありますけど、
ずっとそう、
もうあの
あいつもなんか、うん、アカウント作っても速攻でバンされるらしいから、
う
ん、
やばい、
もうあいつの動向はどうでもいいわって思っちゃいますけどね正直
まあどれもいいけどね、
うん、はい、続きましてすだちさんからいただいてます。
はい、
長渕ファン王決定戦に出場、 どうして
どういうこと、ね、どういうこと、
え、つけ焼き場の知識で出場しろってこと何でもやに。
あ、そういうこと、
何でもやに。
あ、なるほどね。
長内ファンね。
あ、じゃああれか、何でも屋さんは A ちゃん派なのかね。
あ、ねえ、何のファンによるかですよね、何でも屋が。
そうね。
てか、
A ちゃんだったらまだいけると思うんだよな。
何でも屋にオファーしてどうしたいんだっていうのもありますよね。これ何が目的なんだっていう。
優勝賞金回ってこいってことだね。
うん、ああ、なるほど、なるほど。ファン王のなんかね、副賞みたいなもらう、ね。
そうそうそう。サイン入りしゃもじみたいなの。
長渕の、長渕のサイン入りしゃもじ。
そうそう、みたいな。
しゃもじくれるんや。
長渕のファン、長渕、それみんな欲しいんだ、そうだ、そうか。
うん、欲しいんじゃない、
それはまあ。
しゃもじで一回打つよって言って、秋広出てくればいい。
それ長渕のサインあったら欲しいわな。
うん、サイン入り。サイン入りしゃもじ王にエントリーしてもらう。
しゃもじ王にさ。
まあそんなと、あと続きまして、すだちさんからいただきました。
はい。
小便小僧の代役。
ああ、秋広さんでやれんじゃん。
いや、もう
そうだね。
おしっこが、おしっこが、
だって秋広さん、秋広さんあれでしょ、1回の小便に5時間かかるんで。
どんだけ、うんうん、どんだけ1回行ったら出てこれねえじゃん。
5時間出てこない。
ずっと、
うん、すごい少ない量ちょろちょろちょろちょろ出しながらやれるんでしょ。
そんな、
だってラジオ聞く時間そこでしょ。
ラジオ、ああ、なるほどね。ラジ、うん、おしっこしながら、おしっこタイム。
そうそう、おしっこ用のラジオでしょ。
おしっこ用のラジオ、
用のラジオ。
おしラジ、
おしラジ、
おしラジ。
聞きながら投稿してんのね、うん、トイレの中
で。そうそうそう、うん、
トイレが俺の作業場だみたいな。
そうそうそう。
なんだそれ。
トリプルミーニングぐらい、
うん、なんかいろいろ時短テクニックだってね。
そうそうそう、時短ではあるよ。
まあまあ、いやー、これもね、さすがにこれはちょっとっていう案件でございましたけども。
うん、
まだすだちさんあと2個あります。
おお、いっぱいある。
一人で6万個のドミノを並べる。
やば、
クロちゃんじゃん。
クロちゃん。水曜日のクロちゃんだ。な、豆柴のね、なんか豆柴大群
か、ね、のなん
か、
ね、
リリースのなんか、
うん、
すげえなんか広報活動みたいな感じでドミノ並べてましたね。うん、
うん、ドミノ企画ってさ、何が面白いの？俺よくわかんねえんだけど、あの面白さ。
ね、なんだろう、そのみんなで一つのことをやるみたいな。
クロちゃん一人じゃん。
まあ一人なんですよね。なんか地味じゃないですか。地味な割に、
うん、
なんか結果は一瞬で見えちゃうみたいな。
あ、
なんか儚さ、
なんとも言えないよね、あの企画ね。
うん、
やってる時テレビ映えあんましないけど、確かに落ちた今日はテレビ映えするみたいな。
まあまあまあ、そのそうですね、いわゆる、まあ、ピタゴラスイッチの方が面白いよねみたいなのはあるかもしれない。
ピタゴラは面白いね。
ドミノより、ドミノの上位互換なのかな、ピタゴラは。
うんうん、じゃああれじゃん、秋広さん別味の宣伝のためにさ、
ええ、
作ってよ。
何を？ピタゴラを。
ピタゴラ動画。
最後に旗がこうパッて、
ね、旗パッて、別ラジオよろしくねみたいな。
別ラジスイッチって。
そうそう、バズる、バズる、
バズるかな。うん、
うん、
なんかお知らせがありますみたいな感じの動画でね、こう、
そうそう、おしっこしながら作ってよ。
おしっこちょろちょろのした先になんかこうドミノがあってみたいな。
おしっこから始まるかもしれない。
おしっこスタートドミノ。
いや、
チュルチュルチュルチュルチュルチュル、出て出て出て出て出て、最悪。汚いピタゴラ。
シーソーがバタンってなって。
そうそう、あのなんか、あれ、塩落としみたいな。
コンって。
で、それ食べ終わったら、アキロさんがゴールまで走ってって、
うんうん、
ズボン脱いで、M 字開脚で立って、ドミノが倒れてきたのが金玉に当たって、あってなって、おちんちんが立って、アキヒロスイッチってなって、
別足の宣伝じゃねえじゃん、もう。
もはや何の動画だったんだってね。
秋広の金玉動画じゃん、それ。
ひでえ。
今のキンキンを別タイミングで2回見るっていう謎の動画。
局部見せちゃったっていうね。
うん、バズるバズる。
いや、今はさすがにこれはちょっとっていう感じですかね、これもまた。
あ、うん、
じゃあラストです。ねえ。
はい。
実家の高知から韓国までの500 570キロを走る。そもそも570キロ測ったんだ。測ったのこれ。
あれそんなもんか。
それぐらいあんのっていう、う
ん。計測してくれたんじ
ゃん。計測したのかな。
うん。いや、ちゃんと測ったんでしょ。
韓国まで、ね、地図。何これ泳ぐ、
うん、地図。いや、走るから、水上ダッシュ。
水上ダッシュ
スピードで。
まあまあまあまあ。これはまあさすがに、さすがにこれはちょっとというか、韓国に何があるんだっていう、
ね。うん。韓国にあるのは、ヤンヤムチキンだね。
食べ物。
うん、
いやいやいや、なんか、その、韓国、俺、韓国のなんか縁もゆかりもないですよ。
ああ、ないか。
この番組で韓国の話をあんま したことがない、した記憶がないですけど。
そもそも。
実は、明宏さん、韓国アイドルのファンとか。
K-POP が好きみたいな、
うんうん、BTS って実は別ラジみたいななくしだったよ。
ああ BTS ね、 BTS 何の略みたいな。
う、うん、別 S なんだろうな。
別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだからねの中に S がないんですよ。
そうないんだよね。
ないんです。 S ってなんだ、
びっくりした今。
そう、別まではいけるのに。
スピンオフじゃね。
あ、スピンオフだ。じゃあ、りょうやんだ。
りょうやんだ。
じゃあ、BTS はスピンオフだったっていう。
そうだ。
BTS。
りょうやんか。りょうやん、BTS だ。
ねえ。らしい、スピンオフ、略して BTS や。
なるほどね。
いや。
なるほどね。
なるほどね、BTS。
じゃあ、あきひろさんがスピンオフ出るときは、韓国までダッシュして撮るわけだね。
やば。
いやいやいや、やんないっすよね。
そうか。
別の、別の2の、あの TSU の TS を撮ってる可能性あるね。
ああ、確かに。
別。
別。
で、BTS は別だったっていう。
別の、別の2文字だけなのに、そこだけ全部撮られてる。
センスは3文字。3文字ですよ。2文字を。
いやいやいや、
3文字で済むのを3文字にするし、それに込められた意味は別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからねまで含まれて
る。どんなユニットだよそれ。
やばいよ、
俺たち踊るか。
アイドルデビュー別ラジ初の、はい、
ファミリー全員で BTS の曲踊るの。
やば。
踊ってみたってね。やる
んですか。やりたくねえな。
やりたくねえ。そんなに、そんなに BTS もそこまで存じ上げないっていうね。
そうね、興味もないね。BTS は。
はい、以上です。
はい。
はい。
時間あったらパロディ AV とかもあるかなって思ったんですけど、さすがにないですね。
ないか。
先週から届いてはいるんですけど、ちょっとお時間がお時間なので。
うん、ストック何個ぐらいあるの？
ストックはね、ちょっと待ってくださいね。あるんですよ。ハマハマさんから来てて。
うん、うん。
これいくつだ ?1、2、3、4、5、6?6?
多いな。すげえな。
6は
1個ぐらいパパテな。1個ぐらいパパテでもいいない？
パパッと、ちょっと1個、じゃあ、うん、頭一番最初に来たやつ。
うん、
あれこれ、これあれだ。すげえ、全部同じ投稿フォームからだから、5個だ。5個なんですけど。
あ、5個、
うん、1個だけなんかこう、大喜利が被ってるっていう。はい。じゃあ、続きまして、じゃあ、パロディ AV1 個だけね。じゃあ、
うん。
こちら、浜浜さんからいただきました。ザ・ハイスクールヒーローズのパロディ AV。
うん、
ザ・パイ・ツツーク・ヒーローズ。ハイスクールからパイ・ツツーク。
つつくの
ヒーローじゃないんだよな。
そんなヒーロー、どんなヒーロー、うん、
あれね、乳首ツンツン男ね、
うん、おでんツンツン男みたいに言ってますね。
YouTuber の話出てきたで、また。
また、古いな。
うん、ダブルバンだよね。乳首も映っちゃうし。
ね、
そうね。そうだね、そうだね、じゃないんだろ
う。そうだね。なんだろうな。うん。なんか、そんな感じで。また、お時間あったら、やりたいと思います。小出しにね。
これは毎週やろうよ。
ちょこちょこ。うん、じゃあ、小出しに。
うん、やっぱこれ聞かないと別味って感じしないもん。
そうね。やっぱ必要なコーナーよ。
う
ん、
そうそう、必要、必要。
必要な、必要悪みたいな。
うん。悪ではないよ。
必要ゲス。ゲスなのが必要だっていうね。
必要ゲス。
感じでございますけど、まあ、次回の大喜利テーマ、ちょっと発表しましょうかね。
なんだいなんだい
そうかなって思ったんですけど、なんかその、いわゆる傷口に唾をつけたら治るみたいな話あるじゃないですか。唾つけたら治るみたいな。ね、なんか、
うん、
唾の他の使い道を教えてくださいと言う。
ああ、唾の使い方ね。
唾なんや。
そうそう、傷口に唾をつけたら治ると聞くけど、もう他に唾を使ってどんなことが可能なのかっていう。唾の他の、なんか、
なるほど。
使い方。
うんうん、なんか秋広さんの唾は？
僕の唾なんか金属が溶けるのかな？わかんない。
怖
い怖い怖い。サンダ。違うやつですね。
うん、今だったらあれじゃない？マリトッツォの味がするんじゃない？
マリトッツォだ。本当だ、
うん。味変可能。
だからあれだ。マリトッツォを食べた後の唾でマリトッツォの味を他になんか吸い付けることができるって唾で。
そうね。マイトツが食いたときは俺のとこに来いっつって、ね。
俺の唾を。
舐めろって
。ええ話。
ひで。
ひで。ええ話だよ。
そういうね、唾の、他にもこんな使い道があるよっていう、唾の使い方をちょっと教えてほしいなという感じですかね。
なるほど。
なるほど。
では、こんな感じで。いや、もう駆け抜けましたけども、エンディングいきますか。
よ
っ。よっ。ってことで。ございましてエンディングなんですけども、はい、最後にちょっとこれはちょっと普通オタなのかな、うん、ちょっと来てるのがあってエンリンさんからいただいたんですけど、はいはい、こちら件名が童貞ナイトスクープって書いてますね。
お
かっこ普通オタって書いてます、ね、
なんだ
調査依頼うちの番組いつからそういうのやってたっけっていうね、感じですけども、エンリン
さんミステリー
そうですね、アミューズじゃないけどやってますね、エンリンさんからいただきました、童貞ナイトスクープの皆さんおなすけ
おなすけ
今回は童貞の皆さんに解決してほしい悩みがあり投稿しました。
童貞違うけどね俺、うん、
違うだけ
よ、そうなんだよ。
童貞率がちょっと低いよね、そう考えると別に。
またこの話題かよ。
まあ、
年代が年代だからね、
はい、そうそうそう、
はい、それは仕事中に読んでた資料の中で勤めるという漢字を見た時のこと、あ、努力の度ですね、勤める、
あ、はいはいはい、
という漢字を見た時のこと、今までに意識をしてなかったこの漢字に対して女の股に力って書くのなんかエッチだなと思うようになってしまい、目にするたびにムラムラして仕事に集中できません。
なるほど、
なるほど。
童貞ナイトスクープの皆さんも日常の中で不意にムラムラしてしまうことがよくあると思います。そんな時どうやって解消してるのか教えてほしいです。よろしくお願いします。
あ、そういうこと
そういうこと
そっちムラムラ、ムラムラの解消方法の方
すごい割とちゃんとした普通段に落ち着いたよ。
ああ、日常のムラムラ他に何かありますかみたいな、そっちじゃないんだっていう。
調査依頼じゃないのこれ。
調査依頼じゃない、日常の
調査依頼ではある、
日常のムラムラを調査してくださいみたいなのかと思ったら、
あ、なるほどな。
そうじゃなかった、
うん、
どうやって解消するか、うん、でもなんか頭に、
うん、
その時はそう頭の中に メモリーに記憶して家帰って持ち帰ってじゃないですか。そういう普通、
まあ正解じゃないそれが。
それがまあベストアンサーだと思うんですけど、
やっぱほら普通の人は秋広みたいにさ、あって思った時にはもう抜くってことはできないから、
うん、確かにね、
じゃないですか。やっぱ トイレ入って、うん、すみませんちょっとトイレ行ってきますっていう感じじゃないですか。
耐えきれなかったらそれが正解よな。
まあそうだね、うん、
あ、まあまあまあそういう
それでそれです
それでそれだった
ね。
それだった、
うん、それです。
困ったらトイレに行け。そう
ね、どうでナイトスクープの局長が答えちゃった。局長が答えちゃいましたね。そういう、まあ皆さんもね、日常のムラムラがあれば、なんかメールでね、送っていただけたら、解決はしないと思いますけど、これ目撃情報。
ってそういうコーナーなんだね。日常のムラムラを教えてもらうコーナー。
わかんない。僕も、俺も送られてきて、なんか何でもありだからね、なんだったらこの番組って、
うん、
こういう、ね、こういうメールでもいいんだよっていうちょっとね、自由度の高い、普通立て自由度高いですから、
そうだね、
尊重していこうな、
本当に。なんかこう、うんうん、あるじゃないですか、こうラジオ番組でなんか、うんうん、どんなメールでもいいので送ってくださいみたいなことを言いながら、そういうどうでもいいメールはなんか読まれないみたいな。
まあまあまあ、まあ、
番組のコンセプトに合ってないから
送るのは自由だけど、おもんないから読まへんってこと
だ。そう
おもんないのもあるし、尺の問題もあるからね、そういうのはね、うん、
ここはそういうのも全部なんでもいい、本当にこう言葉、うん、文字通りなんでもいいから送って、う
ん、だ尺が足んないんだもん普通にやったら。
まあね、そうそう、ああいう配信番組ね、うん、1時間以内に収めるやみたいなのとかありますからね、
うん、そうそうそう、うん、
人気番組だ、
コーナーいっぱいあるしっていう。
そうだね、
そういうのがね、こちらの番組はそういうの気にせずにね、本当に いろいろ読んでいきたいと思うんで ね、何でも
コーナーはいっぱいあるけどね。
そう
ね、そうね、コーナー存在しないコーナーがいっぱいあるんだよ
な。存在しないコーナーがね。
そうなんですよね、うん、どんどんどんどん
イチローの T シャツのコーナーとかな、
イチローの T シャツのコーナーとか全然送ってほしいんですけどね。全然今でも募集してますよ。
境界線とかね、
誰が知ってるのよ、誰が知ってるのイチローの T シャツのコーナー。
子さん、子さん、子さん勢だよな、うん、本当にデスラジ子さん勢。
境界線とか、あと、うん、あれね、あのラジ、なんだっけ、映画を一緒に見ようのコーナーとか。
ああ、映画。こう、みんなで見てほしい課題映画みたいなね。
じゃあみんなでさ、あれ見てよ。あれ、推しが武道館にいたら死ぬ。
映画じゃないし。
映画じゃないけど。
アニメだし。
うん、アニメじゃ
ない。みんな見てよ。
ああ、じゃあ。
あの、ドロー大会があれ見たらどんな気持ちなのか俺知りたいの。
ああ。渋さん見ました、これ
見てない、アニメも最近全然見ないから。
ああ、なるほど。
うん、お仕事面白いよ。
アマプラで見れたっけ。
アマプラね、面白いという意識はある。
確かね、あれ FOD 独占だったけど。
ああ、じゃあダメだ。
おお、あの FOD 入れてか。
あのあれだったら僕のブルーレイ貸しますよ。買ったんで。
まあまあまあ、そこまで、うん、そこまでどうなんだろうな、見れたら見るくらいであれですけども、うん、推しが武道館、ちょっとアマゾンで調べてみますね。推しが武道館で出るかな、
出ると思う。
推しが武道館行ってくれたらしいな。あー、 D アニメストア入ってたら見れるって感じですね。
あ、 D アニメあるんだ、
あ、じゃあ見れるわ。
プライムの D アニメっていうので、うんうんうん、あ、見れますね。エピソード12まであります
。そうですね、見ようと思ったら見れるが、見るとは思わんの。
まあまあまあ、そう、う
ん、自分がなんとなく気になったアニメ向いてねえのに。
うん、ファイちゃん、ファイちゃん出てから見ようよ。
ファイルーズさんね、そう、確かにそうなんですよ。
うん、そうなんだ、ファイちゃんラジオで供給をね、出てる。
推しぶどう、まあ推しぶどう、略してね、推しぶどうって言われてますけど、これは、うん、12話で完結したんですか、これは。
一応、アニメとしては完結してるけど、
はいはい、
あの最後は続く点みたいな感じで終わる。
ああ、
うん、
2期の余地を残して、
うん、そうそうそう、はいはいはい、でもまあ FOD 独占だったから続編やんないだろうなって言われてる。
FOD 独占、まあその今、あ、
今度 FOD 独占だとやっぱなんだかんだ見る人口が減るからね、う
ん、これなんかすげえ、なんか前も言われ、最近も言われてたな、それマブラブもなんか FOD 独占だってね、
そう
言われてて、
FOD はね、アニオタは見んのよ。
そう、
ね、FOD は
でしょうね。
FOD、うん、そうなの。消滅都市とかも FOD でやっててみたいな、あんまりこう振るわなかったって話聞きますから。
みんな見んのよ FOD だと。
なんだこれ、エンディングなのにすげえ盛り上がってんの、ちょっと。ちょっと待って。そんな感じでね、まあこういうなんか見てほしいみたいなのもね、まあまあいいですし、うん、まあとりあえずメールアドレス呼び込みますね。
別アットマークドット CO。
それはワイドックの真似か。
あ、どうも、アドレス言えねえの。何、
ワイドックさんです。
あのお客様の中でちゃんとしたメールアドレス読める人いらっしゃいますか。
言えるけど。
違うんだよ、あの
言えるけど
で言うと分かんなくなるんだよ。
言っていいですか、人のセリフ奪おうとするから、
ダメって言ったら、ダメって言ったら言わない。
あの言っていいですか、じゃあ、
はい、どうぞ。
正しいメールアドレス、
いいよ
別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、
まあ、これだ、
真面目だわ。
できんわ。
BETSDAKRANN@gmail.com まででございますけどね。そんな感じで、皆さん送っていただけたらと思うんですけど、はい、あとなんかもう駆け足ですけど、お知らせ、うん、お知らせって言うと、
不況
ですよね。不況のコーナーですよね。大悟さん曰く不況だろお前らってね、
う
ん、
宣伝のコーナーでしょ。
宣伝のコーナー、なんかありますか。
不況一個言っとこうかな。
はいはい。
ね、11月のね、24日かな、
はいはいはい、
にですね、まずルーチェトゥインクルウィンクが新体制になってからの新曲を発表しまして、ハッターミナルという曲が出ます。で同日に7分の22のエースシングルが出ます。よろしくお願いします。
なんかいろんなのを押してると被るんですね。
うん、俺その日に CD 何枚届くんだろうなって今震えてる。
やば。
うん、限定 AB どっちもあるからさ、
ああ買うとね、そうですね、
震えてます。震えて眠れ、うん。
じゃあ僕からもちょっと言いますかね、はいはい、こちら A&G で、放送されてる、毎週土曜日ですね、なんか放送してる、しゃべれ学園祭という、学園祭学園のラジオ番組があるんですけど、うんうん、こちらのなんかイベント、200回記念イベントっていうのが、8月28日に行われる予定だったのが、ちょっと延期になって、9月25日になったらしいんですけど、こちらのなんかイベントに、なんか、宇野遥香さんが出るらしいです。
あら、マジで？
マジでらしいです。
ああなるほどね。
そうなんか一般 もはや一般人となった宇野遥香さんが出るらしいんで、なんかこういわゆる押しは押せるときに押せみたいな感じで後悔した人はみんな見た方がいいかもしれない。
なるほど、
うん、
あ急に学園祭学園の話が珍しいなと思った。
珍しいと思ったけど、うん、そうちょっとこれはちょっと、うちらの番組的にちょっとびっくりする人いるかな、何人かいるかなと思ったんでちょっと言っといた方がいいかなと。
そうだね。
確かに、
そうなんですよ。こちらにね、なんかよかったら皆さんイベントのなんか詳細とかはちょっとツイッターとかにあると思うんで、皆さんちょっとよかったら見てみてくださいっていう感じですかね。
はい、
俺もこの番組そんなね見たことなかったんだけど、ちょっと、
うん、名前は知ってるけどみたいな感じ
よね。栗田くんっていうハッシュタグはね見たことあるっていう。
うん、あそうね、
そう、うんうん、だからなんかそのメンバーの一人が喋ってるラジオかなって思ってたら全員がやってんのねっていう、
うん、それは学園祭学園の番組だから、
学園祭学園の番組だからそうなんだろうけど、いや青木優馬さんとかねすごく忙しいじゃないですか、
う
ん、だから、
う
ん、
まあ忙しいね。
あの
今テレビも出てるからね、あの
人。何のテレビ出てます？
今ね BS だけど大石正義とえなこの番組にね出てる。
あなんかもう、
ね、顔出しはしないけど声で出て
る。あそうなんですね。
うん、あの大石えなこの夜のペケペケって番組。
へえ、えなこさんそういうのもやってるんですね。
やってる。
なあ、そのえなこさんのすごいなんか今飛ぶ鳥を落とす勢いじゃねっていうのはすごく思ってて、
うん、
その
うん、
やっぱコンビニバイトしてるからそう雑誌コーナーとかあるじゃないですか。
あいっぱいよね。
すげええなこいて。
うん、
また表紙って。
うんうん、秋広さん負けられないね。
もういやいや張り合わないですし、コスプレとかしてない。
秋子として。
なんで女装しなきゃいけないの。
いるし割と忙しいね。
そのなんていうか、
うんちょ
うん、もはやコスプレじゃねえじゃんみたいなのもあるよね、えなこさん。
そうだね、う
ん、もはやグラビアやってんじゃんみたいな感じ、
うんうんうん、まあ、最近のコスプレは結構そんなんばっかだもんね。
なんか思いますけど、うん、なんかそんな感じでね、すげえなんか表紙割と毎週のように見るなっていう思ってますね、うん、さん忙しいなって、
うん、いや秋子さんも頑張んないとね。
秋子さんはそんなに草場の陰で。もう別
に活動はしてるんだね。
活動秋子さん、秋子としての活動はないです。今後もないと思います。
そうか、際どい服着てんのかな。
ちょっと毛の処理が大変だからやんないです。
あれしょ、あの股間だけ空いてる服着てる。
ああなるほど。
ボロンって
ボロン、
そこだけ空いてる。童貞を殺すズボン。
社会的に殺されるズボンだ
よ。、うん、それでしょ。 M 字体格、
童貞が死ぬズボン。
童貞じゃなくても死ぬ。
あいつそれで M 字改革しながらあのトイレに5時間こもってラジオ聞いてるんですよ。
やば
やめなさい。もうトイレに5時間のもう根も葉もない話ですからね、これ
。しか根がないんじゃないの。
あそういうこと。
いやいやいや、ね、お話がもうエンディングなのにすげえ尽きないこれ。
しょうがないな、秋広がそういうことするから
終わんないな。
本当だよ。
なんで
急にだってスペシャルゲスト秋子さん出てるけども、
先輩だよ。先輩みたいに言う。
スペシャルウィーク
スペシャルウィークなのこれ、うん、
そうだよ。
まあまあそんなね、感じでございましたけどもね、こんな感じで9月はやっていきたいと思ってます。
はい、
そんな感じでございまして、別用事の第256回だったかな、
うん、
でございました。
256
回でございました。お相手はアキロと
シグト、
あなたのここにチェックメイトルイタンでした。
それでは皆さんさようなら。
お疲れでした。